創世記から、ノアの箱舟と大洪水の話を取り上げてきました。地上に人々の悪が増大した時に、神様は人間を滅ぼすことを決めました。しかし神の前に正しかったノアとその家族だけは、洪水から救われるように箱舟を作らせ、家族と動物と共に乗り込んだというのが、これまでの話の大筋です。この大洪水というのは、聖書の文字だけでは伝わらないほどの壮絶なものであったと思います。ノアたちにとっても大変な経験であったはずです。いくら救い出されたと言っても、自分たち以外のすべてのものが地上から消し去られたわけです。トラウマになってもいいような出来事だったのではないでしょうか。大水の上に箱舟で漂い、いつ出れるかもわからず、食料が持つか不安な中で、何日も何日も過ごさなければならなかったのです。洪水からちょうど1年の時を経て、ようやくノアたちは箱舟の外に出されるのです。1年ぶりに地上に降りて、外の空気を吸い、そして土の感触を踏みしめる。ノアたちは救われた感謝から神への礼拝をお捧げしました。そしてそのなだめの香りを嗅がれた神様は衝撃的な一言を言います。21節をご覧ください。創世記の8章21節には、私は決して再び人のゆえにこの地を呪うことはすまいと言われたのです。なぜなら、人の心の思い計ることは、初めから悪であるからだ。私は決して再び私がしたように、すべての生き物を打ち滅ぼすことはすまいと言われたのです。私はもうこの地を呪わない、滅ぼさない。なぜなら、人の心の思い計ることは、初めから悪であるから、と神様は言ったんです。どういうことを意味しているかわかるでしょうか。神様はこう開き直ったかのように、人は初めから悪だ、言い放ったんです。大洪水の後の一言として、たくさんの人を滅ぼしたけど、もうこんなことはしないよと誓ったのではなくて、人は初めから悪だから、もうこんなことはしないと神様は言ったんです。そもそも人間は初めから悪なのだから、地上に悪が増えるたびに洪水を起こして滅ぼしても、また悪は増える。だって人間なもの。人間は悪なのだもの。何度やっても結果は同じだと、言わんばかりのことを神様は、まあ、心の中で言ったんです。だったら初めからやらなきゃいいじゃん。思わないでしょ。いや、そんなの初めから神様分かってたでしょ。あなたは神様なんだからと言いたくなるような、そんな言葉を大洪水の後に神様は語るんです。で、この8章の21節のところを見ますと、米印がついています。初めから悪であるからだという言葉。でそこの、下の段を見ますと、直訳があります。幼い時から。人間は初めから悪であるから。人間は幼い時から悪であるから。で、日本には人間の罪に関して二つの考えがあります。人間は生まれた時から汚れている、罪を持っている。けど、成長していく段階に従って、その汚れや罪を、良い行いをすることによって、こう、振り払う、清めていくことができるっていう一つの考え。もう一つの考えは、人間は生まれた時から罪がない、潔白である。生まれた時は無垢である。まあ、よく無垢の赤ちゃんって言いますね。でも、大人になるにつれて、いろいろ汚いものを見ていくにつれて、汚れていくっていう二つの考えが日本にはあるんですね。生まれた時は綺麗なんだけど、 成長していく過程で汚くなっていく。あるいは、生まれた時は汚いんだけど、成長していく過程で綺麗になっていくっていう、そういう二つの考えがあるんです。でも神様は、人間は、幼い時から悪だ。初めから悪だ。っていうのは、もともと、アダムの原罪を受け継いできている。人間は、初めから悪なんだ。神様はここで改めて言ったんです。で、結局、洪水って何だったんだ？箱舟って何だったんだと思わないでしょうか？これ、箱舟、洪水の前に神様こう言って留めてくれたらよかったんですけど、もう全員滅ぼして、ノアとノアの家族たちだけになった時に、人間初めから悪なんだと言ったんです。しかし実はこの神様の言葉というのは、非常に大事で、洪水の後の神様のこの言葉を起点に、本当の救いというものが明らかになっていったと言っても過言ではないんですね。もちろんここではまだキリストの木の字も出ていませんし、十字架による贖いも知らされていません。ですから救いが明らかにというと大げさかもしれませんが、実質的にここで言われていることが私たちの救いにとって非常に重要なことであり、ここに人類の救いの方向性が示されていくのです。で、今日はこの大洪水を通して示された本当の救いとは何なのかということを教えられたいと思います。で、まず考えたいのが、誰が一体救われるのか、どのような人たちが救っていただけるのかということです。で、私たちがもしこのノアの時代に生きていたならば、私たちは一体どうなってたでしょうか。洪水に飲み込まれて一緒に死んでいたでしょうか。それともノアたちのように箱舟に乗って助かっていたでしょうか。私はきっとですね、箱舟に乗っていたら、ノアの時代に生きていたら、箱舟に乗って救われていたと思う方、手を挙げてみてください。皆さん謙遜な方ですね。皆さん、この時代に皆さん救いをいただいてるんですよ。ノアの時代に皆さんがいたら、私は神様に従って箱舟に入っていた。思わないでしょうか。では、洪水に一緒に罪人たちと共に飲み込まれていただろうという人は手を挙げてください。若干、どっちつかずの人も結構いるんでしょうかね。どっちつかずだったらきっと多分飲み込まれてたと思うけど。で、果たしてノアの時代に皆さんが生きていたら、神様の裁きから救われることができたか、それとも滅ぼされていたか。で、私なら確実に飲み込まれていたと思う。箱舟に乗らずに溺れ死んでいたと思うんです。皆さんもきっと同じだと思うんです。で、ここで神様が、人は初めから悪だからと言った通りなんですね。もし私たちがこのノアの洪水の時代に生きていたのならば、皆確実に滅ぼされていました。箱舟に乗った人は一人もなかったと思うんです。ですから、この箱舟とはノアたち家族を救うものであったと同時に、これ以降の本当の救いというものが何なのかを私たちに教える、そういう役割がありました。で、今までは、正しい人が救われるというのが、この洪水の出来事から受け取るメッセージでした。数え切れないほどの人々の中で、ノアとその家族だけを救うことが、箱舟の役目でした。洪水以前の救いは、正しい人が救われるということだったんです。そして神様は、罪人を地上から消し去って、ノアの家族からもう一度世界をやり直しました。しかし洪水の後の世界はどうなったでしょうか。罪人がすべてこの地から消え去ったんです。ノアたち以外の。世界がリセットされ、正しいノアたち一家からまた一からやり直した世界でしたが、同じようにまた罪が広がっていったわけです。今の世界を見るとわかりますけど、罪が消えていないんですね。ノアが正しかったと言っても、罪が全くない。 潔白な人間だったというのではありません。神を信じ、神と共に歩んだという正しさがありましたが、ノアもアダムの子孫である以上、アダムの罪を受け継いでいたのです。ですから、罪を持ったノアたちが箱舟に入って救われ、箱舟から出たノアたち家族からもう一度やり直しても、ノアたちが罪を持っているので、罪はまた一から地上に増え広がって今に至るんです。ですから、現代に至るまで罪は消えているどころか、おそらくノアの時代より現代の方が人々の罪は深くなっているのではないでしょうか。では神様はどうされるでしょうか。もう一度大洪水を起こして地上から人々を根絶やしにされるのでしょうか。もう一度リセットすればよいのでしょうか。それはしないと神様はここで言われているんです。今年ですね、ユーキャンの新語・流行語大賞っていうのがあったのご存知でしょうか。はい、ありがとうございます。今年の流行語二つ、何でしょう。忖度。はい、あともう一つ。インスタ映え。ああ、ありがとうございます。インスタ映え。そしてあと35億。なんか若者の言葉が多くありました。で、忖度っていう言葉を私初め聞いたときに、なんか宗教用語かなと、何かお告げを受けたりするあれかなと思ったんですけど、忖度っていうのが流行語大賞金の言葉として選ばれたそうです。他人の気持ちを推し量るという意味です。で、森友学園とか加計学園の時に、忖度っていう言葉がこう使われて、何かこう、政治家のその思いをこう押し量るっていう、そういう意味、使われ方から、何か悪いことの企みのために使われるような、そういう言葉に忖度というのはこう、そういうイメージがついてしまったそうなんですけど、もともとはそういう悪い言葉ではないそうなんですね。他人の気持ちを押し量るという意味です。で、ここで神様が罪人の気持ちを押し量るとどうでしょうか。地上に罪人が増えるたびに洪水で滅ぼされていたらたまったもんじゃないっていうのが本音ではないでしょうか。人の心の思い量ることは初めから悪であるからだ。何度やっても同じだから神様はもう洪水では人々は滅ぼさないと言ってるんです。洪水を起こしてこの世を滅ぼした理由は人々の悪にありましたが、これからは人々は悪であるから、もう洪水は起こさないと言ったんです。ここで発想が逆転しているんです。人々の悪ゆえに滅ぼしましたが、これからは人々の悪ゆえに滅ぼさないと言ってるんです。そしてここから人々にとって本当にこう必要な救いというのが明らかになっていきます。今までは正しいものが救われてきましたが、これからは違います。これからは悪い人を救うというメッセージが、この言葉には、神様の言葉には込められているんです。これからは罪人を救うというメッセージがあるのです。義人はいない、一人もいない。世の中は神を知らない、罪深い人間ばかり。そんな世の中だからこそ、救いが必要となってくるんです。はじめから正しい人なんていうのはいません。みんな罪を持って生まれてきます。はじめから悪なんです。そんな罪人だからこそ、許しが必要で、救いが必要なんだと神様は語られるのです。医者を必要とするのは、丈夫なものではなく、病人です。私は正しい人を招くためではなく、罪人を招くために来たのですと、イエス様は言われました。今日一つ目に覚えたいことは、本当の救いとは、罪人が救われるということです。続けて二つ目に覚えたいことは、救われるための方法についてです。神様は正しい人を救うのではなく、罪人を救ってくださるお方だということが分かりました。しかしだからといって神様は、罪人を罪のあるまま、救ってくださることは決してなさいません。 人々から好まれる言葉に、そのままでいいんだよという言葉があります。神様は、ありのままのあなたを愛しておられる。あなたは、高価にたっとい。このような言葉が好まれて使われます。しかし神様は、罪のあるあなたに対して、そのままでいいんだよとは言われるお方ではないんです。罪を犯して、神を裏切り、隣人を傷つけているあなたに対して、ありのままでいいとは言われないんですね。ちょっと前にありのままでいいなんて歌が流行りましたけど、神様が高価で尊いというのは、あなたという存在に対してですが、あなたの罪に対しては、そのままでいい、ありのままでいいとは決して言われないんです。たとえ愛しているあなたであっても、罪という汚れがあるままのあなたを天の御国には決して入れてくださいません。神は潔白で清いお方なので、真っ白な衣を着た方が泥だらけのあなたを抱きしめるということはしないんです。例えば皆さんが純白でとても高価な服を着ていたとします。それも新品のものすごく高い服を着ていたとします。向こうからあなたの愛する子供が走ってきます。いつものならあなたは駆け寄ってその子供を抱きしめるんですが、向こうからやってくる我が子はどうやら声だめに落ちたようです。そのまま走ってきて、いつものようにあなたの胸に飛び込もうとしています。その時あなたは決して両手を広げてその子を迎えるということはしないと思うんです。たとえ愛する我が子でも汚いまま部屋に入れるということはしないのではないでしょう。まず汚いその服を洗うことが先決ではないでしょうか。その服と体をきれいに洗って初めて我が子を抱きしめるのではないでしょうか。もしそれでも汚れたままの我が子を抱きしめるという方がおられるならば、その方は汚れに無頓着であるということです。神様も同じなんです。あなたという存在そのものを愛していますが、罪の汚れのあるままのあなたをそのまま受け入れるということはしません。あなたという方を愛して、あなたという存在を愛するためには、愛する一人子イエス様を十字架にかけて、殺してくださる方のほどですが、罪のあるあなたをそのまま受け入れるということはしないんです。神に受け入れてもらうためには、まず自分の罪汚れの状態を自覚しなければなりません。しかし罪を自覚するというのは、実は難しいことです。未信者の方に伝道するときに、最初はやはり、あなたはこうから尊いというような神様の愛の部分を伝えます。しかしどうしてもその人が救われるためには罪の問題を取り上げなければなりません。そしてその人に罪があること、その人が罪人であることを伝えなければならない。しかし多くの人にとって罪っていうのは警察に捕まるような犯罪を指すので、自分は罪人ではないと考えます。ですから教会は人のことをこう罪人呼ばわりする。そういう厳しいところだっていう、そういうイメージを持ちます。しかし、聖書に照らして罪というものを取り扱うなら、一般的には正しい人間、道徳的には正しい人間、社会的にはしっかりいた人でも、聖書を通して罪を取り扱うならば、すべての人が神に背いた罪人となるのです。聖書は人を罪人と定めるときに、それと同時に、罪人を許し、罪人を救う神様の愛が示されています。福音というのはそういうことなんです。福音というのはただ人が救われるとか天国に行けるといううまい話ではなくて、本来裁きを受けて滅ぼされるべき罪人がその罪を許され救っていただけるというのが福音なのです。しかし人間は罪の自覚がなければ、救われようとは思わないのです。自分が罪人であることを知って私たちは初めて本当の救いを知ることができるのです。ではこの罪から私たちは どのようにして救われるのでしょうか。大洪水という裁きからの救いの方法は、箱舟を作ってそこに入るということでした。大洪水はノアとノアの家族をも襲いました。しかし、神が告げた通りに箱舟を作って入ったので、彼らは救われました。神様が指定した通りの大きさで、神様が指定した方法で箱舟を作ったので、大洪水が襲いましたが、かすり傷一つ負うことなく安全に守られたのです。つまり、自力では人は自分を救うことはできず、神様が指定した方法でなければ、決して人は救われないんです。箱舟には、それを私たちにも教える、そういう役目がありました。人はその正しさによって救っていただくのではなく、神様が救いの方法を教えてくださるので、それに従うことによって救いをいただくのです。で、この後人間には、立法というものが与えられていきます。立法は人間に正しい歩みを教えます。しかし、それに従おうとするとき、自分のどうしようもない罪に気づきます。そして人は神を見上げるのです。立法とは、自分の罪を自覚させるもので、神に救いを求めさせるためのものでしたが、人々は立法を守ることによって、自分を救おうとしていきます。それは日本の仏教をはじめ、多くの宗教がそのように教えています。自分の罪を自分の善行によって償うという方法です。江戸時代の国学者で元織宣長という人がいました。彼はとても正しい人で、自分が罪を犯した時には家の床柱に釘を一本打ち込み、良いことをした時は釘を一本抜くということをしたそうです。ある日とうとう家の柱からすべての釘を抜き去ることに成功するのですが、彼はこう言ったそうです。釘は抜いたが、釘跡は残っている。どれだけ良いことをして釘を抜いても、やってしまった悪いことをなかったことにすることはできないということを悟ったのです。私たちの善行では、神の心を満足させることができないのです。ですから私たちには、罪の贖いが必要なのです。それが私たちに与えられた救い主であるイエス・キリストご自身なのです。で、この後旧約時代では立法とともに罪の贖いのための動物の捧げ物を行うようになります。しかし動物の捧げ物による贖いには終わりがありません。初めから悪である人間の罪が毎日繰り返されるように神への捧げ物も毎日続きました。人間の罪がこの地上から消えないように、犠牲を燃やす祭壇の火は消えることなく、毎日、贖いのための動物を燃やし続けていったのです。しかし神は、終わりの時代に、イエス・キリストをこの世に使わせてくださり、一度で完全な贖いである、十字架による贖いを成し遂げてくださり、私たちに救いを与えてくださったのです。神はキリストの犠牲によって捧げられたなだめの香りを嗅がれ喜ばれたのです。そしてキリストの十字架を見上げ、自らの罪を悔い改める者は決して滅ぼさない、その人の罪を裁かないと宣言してくださるのです。本来裁かれるべき罪人を救うためにキリストがこの世に来られ、十字架による贖いを成し遂げてくださった。これが私たちに与えられている福音なのです。ヨハネの手紙第1、4章、9節、10節。神はその一人子を世に使わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。ノアの時代の大洪水、そして箱舟の役目というのは、究極的には本物の救いである罪人を救うイエス様を指し示すものであったのです。罪人を滅ぼす洪水、正しいものを救う箱舟は、究極的には罪人を救うキリストの救いを私たちに 求めさせるものなのです。箱舟というのは正しいノアたちと動物一つ飼いずつだけが入って作られました。実は初めからサイズが決まっていました。罪人は滅ぼし、正しいノアたち家族と動物たちが入るために初めから大きさが決まっていたんですね。しかしイエス様の十字架は信じるすべての人すべてを救うことができるのです。定員オーバーはありません。洪水はすべての人を滅ぼしましたが、キリストは信じる者すべてを救ってくださるのです。正しいから救われるのではなく、罪人が悔い改め、その罪が許されることが福音であり、これこそが本当の救いなのです。私たちは今、この救いに預かっていることを感謝いたしましょう。今週からアドベントに入りました。今一度私たちに表された救い、私たちを救うために、この世においでくださったイエス・キリストを見上げ、心からの礼拝をお捧げしましょう。そしてこの時、この救いを一人でも多くの人々にお伝えしていきたいと思います。それではお祈りをします。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。愛する天の父なる神様、私たちに示された一人子イエス様をありがとうございます。本来ならば、あなたの怒りによって裁かれ、また滅ぼされてもおかしくないものでありましたが、神様が罪人である私たちを救うためにイエス様を使わせてくださり、イエス様にその罪をすべて負わせてイエス様を裁いてくださいましたことをありがとうございます。それによって私たちもあなたの救いの中に入れていただけますことをありがとうございます。今一度このアドベントに私たちのために使わされたその一人子のことを思う時としてください。またあなたの愛に感謝し礼拝を捧げるものとしてくださいますようにお願いいたします。このお祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。